ことハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮部文子です。そして今回のコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。
はい、吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、吉田さんはお忙しいと思うんですけど、はい、外食多いですか？
外食、あ、そうですね、家で食べるのも好きなんですけど、時々外に出かけるのが楽しみです。
はい、なんかあの注文と違うもの出てきたらどうします？
あ、そうですねその時にもよるんですけど、そのまんま食べるか、
はいはい何があったんだろうなっていう、ね、ちょっと思ってしまう時もありますよね今日はそんな体験がね、あのどうしたのかなじゃないっていうね、そういう活動をされている方をゲストにお招きしていますので、いろいろとお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストはマンイーカラボ京都、平井真希子さんをお迎えしています。平井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、平井さんは、テレビはあるんですね？
はい
ラジオはお初なんですね？
はい、緊張してます。
あらあら、まさかまさか、はい、そんな風に見えませんけど、はいね、あのマンイーカラボっていう名前もまず可愛いんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。
この名刺のちょっとデザイン的に舌がペロッと出てたりするんですよね。
はい、はい、
これはさて一体どんな活動をされてるんでしょうか、うん、教えてもらっていいですか？
あ、母が、はい、あの認知症なんですね。
あ、はい、
はい、で、あのその母と、今から4年前に一緒に暮らし始めまして、はい、で、あのその母がずっと働きたい働きたいってずっと毎晩言うんですね。
はい、
で、あの母とずっと一緒に生活をしていて、なんか認知症でもできることはあるし、働くことはできるなってずっと思っていて、でも私は普通の主婦なので、母さん認知症、何か誰かどこか雇ってくれる人、できる仕事、何かないかなって思っていたところ、はい、注文間違える料理店っていう、はい、あのものをインターネットで去年の夏に発見したところがスタートです。
あ、そうなんですね。はい、確かにあの、ね、お体はとても元気な方多いですし、認知症といってもいろんなこう段階の方いらっしゃるじゃないですか。少しサポートがあったら生活できる方だったり、あの前に聞いた話だと毎日4時ぐらいに外に出たいっていう女性の方でいらっしゃって、それはあの徘徊と見る人もいるんですけど、それは考えてみたら4時って子供さんが帰ってくる時間だったんですよ。だから毎日それを迎えに行きたいだけなんですよ、ご本人からしたら。なので今日はお休みだから帰ってこないよってご家族が声をかけると、それで、あ、そっかそっか、じゃあって言って外に出なくなったってお話があるので、そのちょっとした理解と、ね、それで社会に何か関われる形があればね、っていうのをちょうど平井さんは探されたわけですね。
うん、そうなんです、うん、はい、
見つけられた時ってどうでした？
あのまずインターネット上でそのホームページを見たんですね。はい、ホームページというか、はい、クラウドファンディングをされているページだったんですね。でとにかくおしゃれですごく可愛いって思ったんです。
はい、
でこれは何だろうって思って、で下をぐっと見ていくと、認知症の方が働く、あの場面、あの、舞台だったんですね。で私はそれ見た時にこれだってすごく思ったんです。こんなこと、これだぞ、そうそう、認知症の人が働ける、こんなこと、そうそうってすごく思って、で行きたいなって、東京だったんですけど思ったのがきっかけです。
それは具体的にどんな形だったんでしょう、うん、
まず本当にすごくこうもう全てがなんていうのかな、うんうん、おしゃれだし可愛、はい、いし、うんうんうん、なんか素敵そうな取り組みだから、うんうん、とにかくこれをやってる人に会いたいと思ったんですね、はい、でクラウドファンディングの、ページなので、うんうん、一番上の多分この人に連絡を取ったら、うんうんうん、なんか道は開けるかなと思って、うんうんうん、それが今から思うと和田さん、和田幸男さんっていう方だったんですけれども、うんうんうん、あのその方に連絡を取ったんです、でもちろん個人情報は載っていないので、うん、会社を調べて、はい、会社のホームページに、うんうんうん、あの私は母が認知症でこんなものなんですけど、うん、お話聞きたいんですっていうことで、あの連絡を取りました、
はいはい、でそこでつながったわけですね、
うん、
でその、まあ、最初の注文間違いあのというのは認知症の方なのでもう違うものが運ばれてきたりはあるわけですよね、
うん、
でそれをあの受け取り手側もお客さんとしていた方もさあちゃんと出てくるのかそれとも違うものなのかなって、うん、その間違いとかハプニングを楽しめる場所にしようっていう取り組みですよね、
うん、なんですけど、うん、できる限り間違えないような仕組みで活動するっていうのを、はい、あのまあ、みんなで心がけながらあのやっぱり失敗することであるとか、うんうんうん、忘れることっていうのはやっぱり本人は嫌なことなので、はい、
ま
あ、そこをどうすればいいかなっていうことは、うんうんうん、みんなでしっかり話し合いました、
はいはい、それは平井さんがスタートするときに、
いえ、東京にまず行ったんですね、はい、でいろんな方のお話を聞いて、うん、で本も読んで、で、いろんな介護の方ともお話をして、はい、で実際の認知症の方からのお話も聞いてそこはすごく大事だなと思ったので、
うんうん、
あのそれをみんなであの間違わない仕組み、
うんうんうんうん、
っていうので、はい、あのやりました。
あのご本人もその楽しめるような形ですね、うん、お客さんとして来られた方も、うん、で吉田さんはずっと京都で、ね、はい、あの平井さんがされるときにいろいろと知ってらっしゃるんですね、
はい、実は私が働いております京都市市民活動総合センターというところで、うん、はい、今年の3月ですね、はい、あの市民公開講座というのを開催させていただいたんですけど、はいはい、そこにこの、注文間違える料理店の呼びかけ人の小国志郎さんという方の講師でお越しいただいたんです、はいはい、はい、それも私も、まあ、あの以前フェイスブックで、はい、その注文間違える料理店の取り組みっていうのを拝見してまして、
うんう
んうん、ね、おばあちゃんたちが本当にキラキラする笑顔で、
うんうん、
であの嬉しそうに働いてらっしゃる姿を見て、うん、なんて素敵な取り組みなんだろうと思って、うんうん、
はい、
あのお呼び清水園でお呼びできたんです、で、うん、その会場で、うん、はい、あの最後の質問タイムというのがあるんですけども、はい、私京都でやりたいですっておっしゃってる方がいて、
はい、
でその時はお名前存じ上げなかったんですけど、うんうんうん、しばらくしたらなんかこんな取り組みをやってる方がいるっていう情報が入ってきまして、はい、今陰ながら嬉しいなと思いながら、
そうなんですね、じゃあその時手を挙げた方が今前に座って、
う
ん、
ありがとうございます、ありがとうございます、
もうそれぐらい熱い思いだったんですね、
うん、
もう絶対京都でこれはするぞと、
うんうん
うん、いう方だったんですね、うんうん、でそれを考え出してからもう京都で実際開催されてますよね、
はい、
それは最初はいつ頃でしたか。
最初は、はい、あの3月の17日に、はい、あの市民活動センターの方が小国さん呼ばれて、はい、その時にはもう京都でやろうと思ってたんです。あんな大きい、はい、あの小国さんたちがされたものはできないけど、うんうんうん、もうお母さんとちっちゃくていいから、はい、とにかく働きたい働きたいって言ってるので、なんかできればいいなと思って、でもどうしたらいいのかな、誰に言えばいいのかな、なんかもう分からへん、私は福祉の仕事も介護も全然知らないので、
はい、
どうしたらいいのかなと思って、さっき吉田さんおっしゃってくださったように、はい、あの講演会で挙手をして、で皆さんにあのよかったら知恵とか力とか、それからもうなんかいろんなものをあの力貸していただきたいですって言ったら、そしたら皆さんがもうびっくりしたんですけど、
はい、
20名以上の方が名刺をくださったり、もう自分で直筆で、住所と名前と電話番号、
はいはい、
うん、 全然知らない私にあのくださったりして、もう私はその時名刺も持ってなくて大感激して、
はい、
でこんなに応援してくださってるんだったら、
うんうんうん、
やらなくっちゃってものすごくやっぱり気持ちが入って、で3月の29日に1回目をさせていただきました。
はい、
それがだからきっかけです、はい、吉田さんたちが小国さん呼んでくださったことが本当に、はい、あの京都でできた大きなきっかけやと思ってます。
そこでのつながりがすごい広がったんですね、
本当に、はい、
うん、1回目はどちらで。
1回目は左京区にある、はいはい、私の、 あの知人が経営されてる、はい、そうですね、25名から30名ぐらい入れる、
はい、
あのカフェで、個人経営のカフェで、あのさせていただきました。
はい、お客さんってどれぐらい来られたんですか。
それが、はい、決めたのがやるぞって決めたのが1週間前だったんですよ、
は
い、なんですけどでも本当 4,5 人ぐらいの仲間が来てくれたら嬉しいなと思っていたら、その3月に人町交流館であの名刺とかくださった方が幾人か来てくださって、結局合計でね、
はい、
22名来てくださった。
おー、すごいですね。1週間でも
本当に、
ね、うん、その講演会からスタートまでも早いですしね。
早い
すごいですよね。
しますね。
でも本当に あのあれがきっかけで、
うん、はい、やっぱりでも熱意があって、あの準備もというかね、その考え方がまとまってたりっていうのがあったからすぐに動けたんですよね。うん、すごいですね。まあ、いろいろちょっと大変なこともあったかと思いますが、その辺は後半にまたまた伺っていきましょう。はい、じゃあここで一曲音楽をお届けしましょう。マイクル・ジャクソン、Hear the World。本日のゲストは満員からボ京都から平井真紀子さんをお迎えしてお送りしています。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、だいぶ緊張がほぐれてきたんですね
、はい、
よかったよかった、
はい、
多分あの、ね、接客されるキャストの皆さんも多分最初緊張されますよね、
はい、
もう本当にあのそういう場所があるっていうのは、うん、いろんな人にとってね、やっぱり新しい気づきもあるんじゃないですか、来られた方にとっても。
あ、そうですね、はい、まあ、でも本当今回皆さんの力があってこその、
はい、
あの開催だったと思うので、あの本当にあの感謝してます、
うん、最初が3月 で、
うん、
でその後9月にもあったんですね、
う
ん、
5月に2回やって、うん、
はい、
はい、で6月に1回やって、うんうん、それは、うん、町のカフェを借りて、はい、4回やって、
4回やって、
はい、
はい、
で9月は、はい、あのグランビアさんで、はい、はい、やらせていただいたっていう形なんですけれど、はい、
またかなり広いですし、ね、メニューはもうその時用に専用に考えられるんですか。
そうです、はい、ホテルの方と一緒に、はいはい、考えさせていただいて、
はい、それは準備大変でした。
いや、初めにやった4回っていうのは、はい、まあ、もっとメニューを結構考えてた、
あ、はいはいはい、
まあ、個人的に、
ええ、
なんですけど、まあ、今回は9月はホテルの方が、まあ、主催、はい、あ、主催というかベースでなので、
ええ、
はい、もちろんいろいろとご提案、ちょっとさせてはいただいたんですけど、
はい、
はい、そこは大丈夫でした。はい、
いつもどれぐらいメニューあるんですか。
3つですね。
3つ、
はい、はい、
それは例えばどんなものなんでしょう。
お魚と豚と、はい、それから鶏肉っていう感じで、
うんうん、
やらせていただきました。
うん、3種類にしようって決められたのはどなたなんですか。
もともとたくさんあると、うんうんうん、本当にもっとややこしくなるので、
はい、
3つにしようっていうのは、うん、もう自分の中でほぼ決めていた、
そうなんですね、
はい、感じです、はい、
まあ、オーダーする方もね楽でいいです、
はい、
ですね。一番いろいろ、まあね、たくさん大変なことあったと思いますけど、うん、一番苦労したなって覚えてるのなんですか。
苦労したなっていうのは、うん、そう認知症の方に働いていただくんですけれど、はい、その方のことをキャストって、
あ、はい、
呼びましょうっていうことでみんなで決めたんですね、
はい、
でキャストの方がすぐに集まると思ってたんです、
はい、
なぜかというと私がの母が働きたい、うん、働きたいって言ってて、うん、私はその娘なので、はいはい、もし誰かがこういうことをされて、誰かやりたい人いますかって言われた時に、うん、はいっていう感じで、私だったらもう絶対やりたいから、絶対にそんなんすぐにこんなことをもう絶対やりたい、すぐ集まると思ってたんですけど、うん、なかなかやっぱりそこが
やっぱり、
はい、厳しくて、はあそうなんやと思って、そこが一番、うんうんうん、どうしようどうしようっていう感じでした、はい、
あのご家族がねやっぱり出ていただくの心配だったり、
そうですね、はい、
あるでしょうし、うんうんうん、それはどうやって集められたんですか。
結局はもちろん自分 の, あの知ってる人ももちろん、はい、あの声をかけさせていただいたんですけど、はい、あの一緒にやっているあのスタッフのボランティアスタッフのメンバーの中には、はい、あの福祉職の人とかもいたので、はい、そこの事業所の方とか、あとそのスタッフの方の知り合いの事業所の方とか、もういろんな方にも本当にそのスタッフの方に声かけてもらって、事業所さんからとかっていう感じで、はい、あの集まりました。
あ、最終じゃあ、はい、キャストの方何名いらっしゃったんですか。
最終17名
かな。すごいですね、はいはいはいはい、それはもういろんな方が本当にね、さすが吉田さんの、はい、平井さんの引き付け力というか巻き込み力というかすごいですよね。
本当に旗でというか、その見ていてどんどん活動が大きくなっていくので、本当に最初に3月にお聞きした時は、ああそうなんだと思って、うんうんうん、小さな小さなイベントで、はい、あの拝見していたのが、うん、見る見る大きくなって、9月に、ホテルでやるんだってびっくりしました、
ね、すごいですよね、はい、で今後ねまだまだ続いていくと思うんですけど、今一番欲しいものなんですか。
今一番欲しいのは、はい、やっぱり私あのなんかね、次どうするのどうするのってやりながら準備しながら、あの皆さんからいっぱい聞かれてたんですけど、あのなんていうのかな、やっぱり喜んでくださる顔を見ないとイメージできない部分がすごくあって、なんかこう自分にも正直でありたいし、あのなんかこう惰性でやるのはって思っていたんですね。でもあのやり終わった時にキャストになってくださった方とかお客さんとかスタッフの方とか、本当にみんながもうまたやりたいって、特にキャストの方が毎日でも行きたいって言ってくれる人もいたり、あと次やる時あったらまた言ってくださいっていう人もいたので、あ、それだったら私も本当に嬉しいなと思ってやりたいって思ったの で、 で今探している一番欲しいものは、あの私には箱がないんですね。箱というかお店もないし、あのこれは人町交流館で大西さんの講演会の時も言わせてもらったんですけど、私には箱もないですって、人脈もないし知恵もないし力もないしお金もないんですって。なのであの本当に知恵とか力とか、あとまあやっぱり居場所ですよね。そのだからその居場所みたいな箱を便利なところで、やっぱりキャストの方が来やすい場所で、みんなが来やすい場所、そういうところで本当に貸してあげるよっていうような方がいたら、ぜひご連絡くださいっていう感じで思ってます、
は
い、
大体20名か30名ぐらい入るぐらいの、はい、あの贅沢を言えば、はい、というかね、あのできれば、はい、アクセスのいいところ、はいはい、みんながこう、はい、フラッと来やすいところですよね。
そうなんです、
そういうイメージですよね、うん、ぜひぜひね、一緒に何かやろうという方もいらっしゃるでしょうからね、
またそれも募集ですけれども、はい、
人も欲しいですね、
はい、
あとあの寄付ももちろん、
はい、
受け付けてらっしゃいますよね、
はい、もう大募集中です、
ですよね、ね、もうまだまだ続けていただかないといけませんし、はい、であのものすごく可愛いちょっと冊子をお持ちいただいてるんです。
ありがとうございます。あの
中もすごく素敵なメッセージもたくさん込められていて、活動の様子もわかるんですけれど、はい、これね、あのどこで手に入るんでしょう。
あ、いえ、これは、
はい、まだまだ作られる予定はないですか。また増やされますか、今後。
そうですね、もしそんなに喜んでくださる方が本当にいたら作りたいと思います、
は
い、
ね、こうやってあの Facebook ページとかで見れたりします。
はい、はい、
じゃあ、
はい、
ぜひぜひね、はい、そちらもチェックしていただいて、はいはい、お問い合わせは今メールがメインなんですね。
そうなんです、はい、
ということはどちらで調べたらいいでしょう。
Facebook ページですよね、
はい、で、マイガラボ京都さんで行けますね、はい、もしくはあの注文を間違えるリストランテでも出てきますよね、はいはい、こちらでぜひぜひ、はい、で、あの吉田さん面白いなと思うのは全国的にまたいろいろ広がってるんですよね、いろんなところでいろんな方が一緒にやりたいとか、うん、うちでもやりたいって、うん、平井さんもいろんな方で、ね、うん、出会われて、うん、また学生の方で福岡とか例えばやりたいとか、うん、私もたまたま本当に偶然仲良くなった方で、うん、福岡の方で小国さんの講演会に行きます、うんうん、何も知らずに聞いたんですけど、うんうん、で今日のゲストさん伺ったら、うん、あらっていうすごい引き寄せなんですよ、
すごいですね、ね、
今そちらも、ね、チームがちょっと集まって福岡でも絶対やりたいですって1年後ぐらいをそちらは考えてらっしゃるので、平井さん普通それぐらいなんですよ準備って多分でもね、平井さんぐらいの熱意のある人がいたら1週間でも2週間でもいけるんですよ
ありがとうございます。
その辺の何が一番モチベーションになりますか。
なんか例えば、うんうん、それは無理違うって言われることももちろんあったんですけど、私結構そういうことを言われると、うんうんうん、あの一番モチベーション上がるんですよ。
あ、逆にもう、うん、
不可能ないって、そうなんです、やってみないとわからないし、うんうんうん、それが大人としての、私大学生も一緒にやっていたので、はい、なんか大人がやっぱり楽しむことってすごく大事だし、うんうんね、こんな私でもできたよって見せていけることが一番、うんうんで、あの今回は今まで私が知っている友達とかとはあんまりいなかったんですね、はい、一緒にやったチームが、はいはい、だからこれから出会う人たちと一緒に組ましてもらって、うん、私のことを知らない人と一緒にやったんですけど、うんうんうん、それも挑戦の一つやったんですね、
確かに、
うん、でも、うん、そのいろんなこう自分の中では挑戦があったんですけど、うん、それを見てもらって、うん、もっと若い人たち、多分ほとんどのスタッフの人は私よりも若い人たちばっかりだったんですけど、はいはい、あのそれを見てもらって自分でもこの人ができてんやったらできるっていうことがなんか伝わればいいなっていうことはなんか思ってました。
でもこんな私でもとか言われますけどね、なかなかそんな手を挙げてからね、ね、吉田さんなかなかね、まあ、この番組はゲストにお越しになる方はやっぱり中心になって巻き込んで動くっていうエネルギーのある方多いですけど、まあまあ記憶の中でも何番目かのスピーディーさですよ。
ありがとうございます
その辺の勢いをこう、ね、ずっと持ち続けながら、うん、まだまだ多分巻き込んで巻き込んでどんどんどんどん大きくなっていかれるんでしょうけれど、
は
い、
ありがとうございます、ね、本当に、うん、
気になった方は、ね、ぜひぜひお問い合わせいただけたら、あのもし、ね、メールでお問い合わせされて、うんうん、帰ってこないなっていう場合、あの根気よく送っていただくか、はい、ちょっとね、あの Facebook ページでそちらをがっつりチェックしていただくかという感じですね、
はいはいはい、そうなんです。
今、はい、平井さんはメインはこれで動かれてるんですか、
う
ん、
あ、そうですね、はい、どうしていけばいいかなっていうのをすごく悩んでいるので、はい、あのその辺のこともなんかいろいろとあのアドバイスとか知恵とかいただけたら非常に嬉しいなと思います。
はい、じゃあ一緒に何かやりたいなっていう方はね、うん、あの場所あるよとか、うん、ちょっとあのお金だけでも助けたいなっていう方とかね、はい、そういう方ぜひぜひお問い合わせをしていただければと思います、
はい、ありがとうございます。
注文を間違えるリストランテで、まあ、検索しても出ますし、はい、あとマイガラボ京都さんで、はい、あのフェイスブックページがありますから、はい、でそちらでメールでお問い合わせをしていただけたらと思います、はいはい、さて平井さん今日はいかがでしたか。
うん、本当なんかあのありがとうございます。人生初体験であのなんかわーって感じでもうすごくあのすごい空間いただけてありがとうございました。
まあ、あの不可能ない人ですか、はい、大丈夫ですか、
ね、ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、 ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。